ただいまより、主の年2023年7月23日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。賛美歌242番を賛美します。詩編購読、詩編第23編、購読詩編の29ページになります。購読詩編は、私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所と太字の箇所をお読みください。詩編第23編、賛歌、ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、 私を正しい道に導かれる。
主の陰で歩む時も、私は災いを恐れない。
あなたが私と共にいてくださる。
あなたのうち、あなたの知恵、それが私の力である。
私を苦しめる者を前にしても、
あなたは私の意思が心を覚えてく
れた。私の頭に香油を注ぎ、命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもに教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは修法に印刷されてあります。主の祈り、天にあします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればね。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ペトロの手紙1、第4章12節より13節。新約聖書の433ページになります。新約聖書は、厚い聖書の後ろの方の433ページとなります。ペトロの手紙1、第4章、12節より13節。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖日にあなたが私たち一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝をいたします。どうぞこの時、私ども心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたを礼拝することができますように、あなたの皆を高らかに褒めたたえることができますように、あなたの御言葉を魂の底から聞くことができますように、そしてどうぞこの礼拝においてあなたのご栄光を豊かに表してください。あなたの救いのご計画を、あなたの御旨を私どもここにおいて受け取ることができますように、そしてこの礼拝が終わった後に使わされていきますそれぞれの場所において、あなたから託される使命と役割に生きることができますように支え導いてください。そのことのためにこの礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人をあなたが強めてください。そしてどうぞ今この時、日本中において世界中において行われます主の日の礼拝をあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。どうぞ教会につながる一人一人をあなたが豊かに祝福してください。私どもの交わりの中に幼い者から年老いた者まで、 また病の中にある者、体調を崩している者、さまざまな課題問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、今この時この礼拝に出席したいと思いつつも、それぞれの場所にいる者、一人一人がいることを覚えます。どうぞあなたが一人一人を慰め、励まし、強めてくださいますように。主よ、私どもの教会が置かれておりますこの地域を、そしてここに建てられている聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きを豊かに祝福してください。この地に歩む一人一人、また大学幼稚園に集う一人一人の歩みの上に、あなたの導きと、そして祝福を豊かに与えてくださいますように。主よ、この地上において戦いが止まず、また病や災害に苦しめられている者がたくさんいることを覚えます。どうぞあなたの憐れみによって傷つき悲しんでいる一人一人を助け出してください。苦しみの中にある者、悲しみの中にある者を、どうぞあなたが慰め強めてください。そしてどうぞ私ども一人一人をあなたの平和の道具としてお持ちください。この地にあなたにある平和を与えてください。これより御言葉に預かろうとしております。どうぞ語る口をあなたが強めてください。そして聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌399番を賛美します。ご起立ください。 ご着席ください。本日のメッセージは、火のような試練をです。人間生きていれば誰にでも苦しいことや悲しいこと、辛いことってありますよね。学生さんであればきっと勉強のこと、成績のこと、もしかしたら部活、サークルのこと、アルバイトのこと、就職のこと、そして人間関係のこと、いろいろな出来事が起こってくると思います。社会人であれば、仕事のこと、また自分のその仕事のスキルを上げていくこととか、またいろいろな責任が重くなっていくこと、部下を育てなければいけないとか、お客さんからのクレームがやってくるとか、そしてやっぱり人間関係のこととか、たくさん苦しいことや悲しいこと、辛いことが起こってくると思うんです。僕なんてですね、小学校、中学校時代はいじめられて、高校時代はクラスに馴染めず、大学時代も落ちこぼれ、進学校に行っても落ちこぼれと、牧師になってからも失敗ばっかりで怒られっぱなしとですね、ようやく最近になってちょっと物事の見方を変えることができてきてるようになったかなっていうくらいですね。私たちは誰かのことを見て一見すると表向きにとても成功しているように見えると感じることがあると思います。でも生きていればどんな人にだって苦しいこと、悲しいこと、辛いこと、たくさん起こってきます。そしてそんな出来事が起こってくると、私たちもしかしたらこんなふうに思ってしまうことがあるんだと思うんです。こんなに苦しいこと、悲しいこと、辛いことが起こるのであれば、神様なんていないんじゃないかとか、神様がいたとしても何か自分に罰を与えているんじゃないか、そんなふうに思ってしまうこともあるんじゃないかって思うんです。でもそれは違います。神様は聖なるご計画、聖なる目的を持って私たちに試練を与えておられるのです。神様は私たちにその試練を乗り越えさせるために、あえてその出来事を与えておられるのです。試練や困難というのは、神様が私たちの心を鍛えるためにどうしても必要なものなんです。私たちが本当の自分を見つけ出すとき、それは試練や困難を経験しているとき、あるいはそれを乗り越えたというときだと思うんです。試練や困難を通して、私たちは自分が取り組んでいくべき課題を見つけていくことができます。そしてその課題を通して、その課題に取り組んでいくときに、試練や困難を通して課題に取り組んでいくときに、あ、自分が命を与えられていることの意味ってこうだったんだ。自分の存在の意味ってこうだったんだ。これが本当の自分だったんだ、ということを見出すことができるようになるんだと思うんです。だから、試練や困難というのは、実は私たちにとってなくてはならないものなんです。神様は今日、この礼拝に集った私たち一人一人に、この聖書の御言葉によって、語ってくださいます。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を 何か思いがけないことが生じたかのように、驚き怪しんではなりませんと言うんです。試練というのは、私たちの心の在り方とか生き方を試すものです。あるいは私たちの性格とか才能とか人柄を試していくかもしれません。だから、もしも私たちが苦しいことや悲しいことや辛いことに出会ったとき、どうせ自分なんてって思ってしまってはいけないんです。神様からの試練だからです。だから私たちは苦しいことや悲しいこと、辛いことに出会ったときに、これは神様からいただいた試練なんだって思わなければならないんです。苦しいこと、悲しいこと、辛いことのただ中にいるその時に、そんなふうに思うことは大変かもしれません。でも、試練というのは、すべて私たちを鍛えて、磨いて、清めていくためのものなんですね。だから私たちはその試練を通して人として完成されていくんです。試練に出会うことで自分の足りないところに気がつかされて、そのことに取り組むことによってますます良くしていただいて人として成長させていただけるんですね。だから苦しいことや悲しいこと、辛いことに出会ったときに私たちがするべきことは、まず、それらの出来事を、神様からの試練なんだと受け止めることです。そして次になすべきこと。たとえそれが火のような試練だったとしても、聖書は語ります。その火のような試練を、喜びなさいって言うんです。試練を喜ぶだなんて、ちょっとやばいっていうふうに感じるかもしれません。でもそうなんです。今日の聖書の箇所にこういうふうに書いてあります。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。むしろ、キリストの苦しみに預かれば預かるほど、喜びなさいと言うんです。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためですと記されています。だから、もしも生きている時に苦しいこと、悲しいこと、辛いことに出会った時にどうしてこんなことが起こるんだよって私たちは驚いてはいけないんです。むしろそれを神様からいただいた試練だと捉えて、たとえそれが火のような試練だったとしても、この試練はキリストの苦しみを共にする経験になっていくんだと喜んでいくんです。苦しいこと、悲しいこと、辛いことに出会ったときに、それを試練と捉えて喜ぶ。イエス様の味わわれたその苦しみを、私も一緒に体験させていただいているんだと喜ぶ。その時にこそ与えられた試練の意味が明らかにされていって、これまで閉ざされたように見えるその人生の道が開かれていくんです。僕は最近思うんですね。神様は試練を私たちに与えることによって、私たちが自分の置かれた周りの状況を変えようとすることよりも、私たちが自分自身を変えるということの方を、神様は大切にしておられるんじゃないかって、そう思うんです。もちろん、神様は、周りの状況を 変えられないお方ではないんです。神様が状況を変えるということをお決めになれば、一瞬にでもそうなります。なんせ天地創造をなされたくらいですから。でも私たちがどんなに一生懸命祈って祈って祈り倒しても、神様が状況を変えられないとするならば、それは私たちに与えられた試練は周りの状況ではなくて、私たちの中にある一番弱い部分を鍛えるために与えられたことなんだということなんです。例えば、身近な例でこんな経験ないでしょうか。自分が育ってきた境遇を振り返ってみたときに、他の人と比べるとどうも自分の境遇が悪いように感じるとか、周りの人たちはいい環境で自分の人生を生きられてるなと感じるとか、働いていると他の人ばかりが得をしているように見えて、自分だけなんか損をしているように感じるとか、それはきっと私たちの心を試すために与えられた試練なんだと思うんです。私たちの心の中にある弱い部分を神様が浮き彫りにしてくださって、それに私たち自らが取り組んでいくことのための試練です。私たちの心の中にあります、人を羨む気持ちとか、嫉妬する心とか、ネガティブに考えてしまう心とか、どうして神様はこんな風に自分を作ったんだろうとか思ってしまうことがあります。でも神様の祝福をいただくためには、そういう思いに負けてしまってはいけないんですね。前向きな気持ちを持ち続けることが大切です。この前ですね、朝仕事に出かけるとき、こんなことがあったんです。朝バタバタしてしまってですね、急いで車に乗って出たんですけど、あ、もうこんな時間だ、もう間に合わない、どうしよう、遅刻するっていう状況でアクセルを吹かしました。で、そんな日に限ってですね、信号に差し掛かると一回一回赤になるんですね。間に合わないよと思ってブーンって行くんですけども、ことあるごとに信号が赤になっていくんです。で、もうなんでこんな風になるんだよって車の中で叫ぶんですけど、もう時間的にもう間に合わないと、もうしょうがないかと思って、諦めてちょっと冷静になって運転すると、今度はですね、小学生がたくさん歩いてたりするんですね。で、その時思うんです。もしもあの心の状態のまま運転していたら、アクセルを踏み続けていたら、事故を起こしていたかもしれないなって思うんです。で、きっと神様はこの出来事を通して、毎回毎回ですね、信号が赤になるという出来事を通して、もっと心の余裕を持って家を出ることができるようにちゃんと準備しなさいってですね、そんなですね、ことを伝えるために、その信号が毎回赤になるという試練をですね、与えられたんじゃないかなって、そんなふうに思ったんですね。そういう経験、もしかしたら皆さんにも似たようなことがあるかもしれません。僕はどちらかというとですね、暗い青春時代を過ごしてきました。だからどうせ自分なんてっていう思いが強かったんですね。どうして自分ばっかりこんな目に遭うんだっていう思いがずっとずっと心の中にあったんです。僕が生まれたのは礼拝出席 5,6 人の小さな教会、家は貧しい、そして教会の伝統からそのキリスト教神学ですね、神様についてのあの学問、神学とは無縁な環境で育ってきたので、神学校に行った後勉強ですっごい苦労したんです。滝野川教会で神学生、伝道師、副牧師と過ごして、でその後ディサイプルスの最初の教会の秋田に行きました。 まあ、秋田に行くっていうことが決まった時のですね、周りの人たちの反応はですね、秋田みたいなですね、なんかちょっとそんな冷めた反応だったんですね。まあ、僕はそういうふうには思わなかったんですけど、学生の頃秋田に行ったことがあったので、秋田の教会に行けるんだっていうふうに、まあ、ポジティブに、それは受け取ったんですけど、周りの人はちょっとですね、なんかネガティブに受け止めてたりしましたね。で、もろもろの経験を通して、今、聖学院教会に来て、分かったんです。すべての経験は無駄じゃなかったんだなっていうことが、今になって振り返って分かるようになってきました。その、キリストの教会というグループの小さな教会で生まれたこととかですね、聖学院に入ったこと、秋田に行ったこと、すべての経験は無駄ではなかった。すべてが必要だったと今では思えるようになったんです。なぜならば、僕はそのディサイプルスの伝統を生きて経験してきたからですね。だから、あの時の大変だった出来事、苦しかったこと、全部必要だったんだって、後になって思えるようになるんです。今は思います。その時その時の苦しいと感じたこと、悲しいと感じたこと、辛いと感じたこと、それはすべて神様が僕を成長させようと思って与えてくださっていた試練だったんだっていうふうに今では受け止めることができるようになりました。あの時のあの経験があったからこそ今の自分がいるんだってそう思えるんです。それはきっとここに集った皆さんも一人一人が経験されてきた出来事だと思うんですね。その時は苦しかった、悲しかった、辛かった。だけど振り返ってみるとそこにこそ自分を成長させてくださる神様のご計画があったんだと受け止めることができる。神様は私たちの周りに起こるいろいろな状況を用いて私たちが成長していくべきところですね。まあ言い方を変えると伸びしろです。その伸びしろの部分を引き出してくださるんだと思うんです。だからそういう時に私たちがいくら自分の周りの状況を変えようと努力しても、その状況は変わらないんです。状況が変わらないのは、神様が周りの状況を変えることよりも、私たちが自分自身の在り方を変えるということを意図しておられるからです。だから、その神様のご意思を理解して私たちが自分自身を変えていくならば私たちはその時人間として一つ成長させていただけるんですね。自分の周りの状況を変える、その周りの状況が変わっていくということが先ではなくて自分を変えていくということが先なんだということに気づいてそれを実践していくと、むしろその後に周りの状況が変わっていくということが起こってきます。私たちが自分の心の在り方を変えると周りの状況の方が後から変わっていくんですね。だから私たちは試練から逃げ続けてはならないんです。むしろその試練が何のために与えられているのかということを理解していかなければなりません。もしかしたら今この礼拝に出席してくださっている皆様の中で今何らかの試練の真っ最中だ、ただ中にあるという方もいらっしゃるかと思うんです。そんな時私たちはこう祈りがちです。神様、この周りの状況を何とか変えてください。あの出来事を何とかしてください。あの人を変えてくださいと。でも、まず、神様がこの状況を 与えられたその理由は何なのかということを考えてみることが大切ですね。神様、この状況を私に与えられたその理由を教えてください。神様、この人と毎日毎日顔を合わせなければならないその意味を教えてください。そんなふうに祈っていくときに、神様はその試練を通して私たちを成長させてくださるんです。でもその時に私たちが周りの状況から逃げることばっかりを考えてしまったとするならば、神様のその目的は果たせなくなりますよね。私たちを成長させようとするその目的は果たされなくなります。だから大切なことは、私たちが自分の周りに起こってくるその状況にいちいち反応していくことではなくて、その状況、その人たちを与えられた神様の目的は何なのかということをですね、知る、そのことを努力するということが大切です。何をやってもうまくいかないって思う時があるかもしれません。でもそんな時にこそ私たちの信仰が試されているんだと思うんです。そしてまた自分の感情をコントロールするということも学ばせていただいているんだと思います。すべては私たちが人として成長して神様の土台の上に人生を歩んでいくために与えられた試練でありチャンスなんですね。そんなふうに考えていくと、私たちは試練ということを喜ぶことができるようになっていきます。私たちは普段は自分の身の回りの状況が変われば自分も変えられると思いがちです。でもそれは順番が逆なんですね。私たちはまず自分の心の在り方を変えてから現実に取り組んでいく。そうすると現実の状況も変わっていくんです。私たち時にはですね、自分の神経をすり減らすような出来事とか、自分の神経をすり減らすような人に出会うことだってあるかもしれないですね。なんでこんなことが起こるんだ、なんでこいついつもこんなこと言うんだって思うようなこともあるかもしれません。でも自分の外側で起こっている状況に反応しているようでは何も変わらないんですね。私たち自分の外側で起こっている出来事、変えられますか？変えられないですよね。例えば、雨が降るということを私たち変えられますか？自分の外側で起こることを変えられないですよね。今日こんなに暑いって変えられません。でも、私たち自分は変えられるんですね。今日これだけ雨が降るからこういう格好していこう。暑いからこういう格好していこうとか変えられます。また他の人が自分の悪口を言う、その事実は変えられません。でも変えられるのは自分です。神経をすり減らすような出来事や神経をすり減らすような人に出会うとき、私たちは自分の在り方を変えることができます。あ、いつもこの人自分の悪口ばっかり言ってるけど、きっとこの人はヤスリのような人なんだな、ヤスリのような言葉を言うけども、きっとそのヤスリで自分のことを磨いていてくれるんだな、そのヤスリで磨かれると自分はツルツルピカピカになって輝いてるんだな、感謝だなって自分の側の思い考えを変えることができます。そして自分が変わっていくと相手との人間関係もだんだんと変わっていくんですね。